どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もしっかりちゃんとやっていこうと思います。ちゃんとやれてない感じがしますが、最近ね、なんか遅いしね、更新もね、よろしくないですね。ちゃんと月曜日に毎週お届けしたいなとは思っているんですけれども、なかなかうまくいかないことが多いです最近ね。まあ今週土日は特に、大きく出かけることもなくね、久しぶりに、関西にいましたけれども、まあ昨日はドロータ工場もありましたし、まあ結局はゆっくりしていないという部分はあるんですけれどもね。まあこの2週間ほど、17日ほどですか、ずっとやってきたオリンピックが終わりましたね。先ほど閉会式を見てたんですけど、僕開会式全く見てないんで、どんな感じだったかわかんないですけど、閉会式見てましてね、前半の方全然見てなかったんですけど、終わりの方、最後東京次に繋ぐぞっていうところでね、ドラえもんは出てくるわ、マリオは出てくるわ、パックマンは出てくるわ、キティちゃんは出てくるわ、キャプテン翼は出てくるわで、なかなかの感じでしたね。体操で帯はギュッとねじゃねえや、なんだっけ、それは柔道か、なんかこう他にもあるだろう、オリンピック系の体操のやつとかねえ、まあでも多分全世界的に有名だというと、キャプテン翼は相当世界的に有名な漫画らしいですから、だから採用されたんでしょうね、きっとね。キャプテン翼を見てサッカー選手になりたいと思ったようなヨーロッパの選手とかいるみたいですよ。それぐらい有名な漫画らしいですから、かなり、まあそういう意味では世界的に有名なところを持ってきたキャラクターだったんだろうなと。まあ最終的にね、安倍首相がマリオになって出てくるという、なかなかのすごい演出でしたね。驚きましたね。安倍さんがまさかあの赤い帽子をかぶって出てくるとは思いませんでしたけど、なかなか素晴らしい演出だったんじゃないでしょうか。そこに乗せられてしまう安倍首相がちょっと可愛かった感じがいたします。まあどうやって、ブラジルに行こうと、ブラジルからこっちにね、日本に持ってくるためにまずブラジルに行かなければならないということで、東京の街でドラえもんがなんかなんていうの、土管ですか、土管出してね、ドラえもん的に土管っていうと基本的にジャイアンのリサイタル上という感じがするんですけれども、マリオの土管ですね、横に寝ている土管というよりは縦にこう埋まっている土管という感じですが、それで真ん中を突っ切ったんで、きっと地球の真ん中で一旦溶けたんじゃないかと思いますね。でマリオをね、溶けちゃって、安倍首相に変わったんじゃないかと、生まれ変わったんじゃないかと思ったりしますが、なかなかね、いい演出でした。まあ4年後果たしてどうなるのか、まあブラジルもね、リオももう大概どうなるのかわかんない、もう、非常になんていうの、街も良くないと、なかなか選手村もできないとか、お湯が出ないとか、いろんなこと言われてて、まあ多分始まったらそういうことは言うのはなんていうのかな、そういうことを言うと野暮なので言わないようにしていただけて、実際は怒ってたと思うんですよ。ひったくりもきっとあっただろうしね、お気引きもきっとあっただろうしね、きっと相変わらずお湯が出ない選手村のお風呂とかもあっただろうけれども、まあそれでももうとりあえずまずはやっちゃおうぜっていうことだったんだと思うんで、まあ4年後に本当に東京でできるのかどうかっていうのはよくわからないですけれども、まあやるんですよ。できるのかなとか、やれんのかじゃなくて、やるんですよね。だから4年後の東京オリンピックがどんな感じになるのか、まあ期待しておきたいなと思います。なんせ今回41個ですか。メダル41個、すごいね。すごいですよ。世界の頂点の3人までに41人、人じゃないですよね。 団体とかも混じってるから41人以上の人が世界の頂点3つのうちに入ってくるっていうんだからすごいですよ。まあもちろんね、悔しい思いをしたバレーボールとかサッカーとかありますから、まあ、次の2020年ではなんとかメダルを取りたいとかいう気持ちもあるでしょうけれども、まあメダル取れるかどうかとかいうよりもそこの舞台に立てるっていうことがまずは何よりも大前提なわけで、特に個人だとね、まあバドミントンなんかオリンピックの中で日本人対決っていう、まあいわば不毛じゃないですか、そこで日本人対決するの。決勝とかならね、まだ意味があるんですけれども、なんかそこの中で日本人が対決しなければならない。まあもちろんフィギュアスケートとかね、ああいうのでも点数のスポーツでももちろんあるんですけれども、日本人対決っていうのは。だけど、それの優劣のつけ方は直接対決するわけじゃないから、今回のバドミントンは完全に日本人同士で対決して、点数を争って片方だけが次に進めるという状況でしたから、そういう意味ではなかなか厳しいものがあるなと思ったりはいたしますが、まあでもそれも勝負の世界ですからね。2020年41個以上のメダルが取れるのか、メダルの数よりもやっぱり内容をしっかりと見せていただければいいんじゃないかなと思いますね。東京アイドルフェスティバルに対して僕は始まる前に全然気が乗らないんだとこの番組でも言いつつ、結局行ったらワーキャー言ってね、楽しんで帰ってきましたけれども、同じです。リオオリンピックも全然気持ちが乗らないな、もう始まるの本当にとか言いながら始まってみたら2週間結構がっつりでしたね。まあ生でしっかり NHK で見るっていうことはあんまりなかったですけど、まあやっぱりテレビの振り返りとか見ながら、いろいろと感動もいたしました。まあ先週とかも話をしておりましたけれども、やっぱり物語は別に表に出ているそのメダルを取った人たちだけが物語を持っているわけじゃなくて、そこに出場している全ての人に物語があるわけだから、別にピックアップはしなくてもいいんですけれども、多分僕らの全然知らない競技とか、全然知らない人たちの中の物語にもちょっと耳を傾けていくのもいいかもしれませんね。それがまた2020年にもしかしたらつながるのかもしれないなと思ったりしております。まあ本当に皆さんとりあえずごゆっくりしてください。まずはね、そんなにねアスリートも休むって言っても1ヶ月2ヶ月3ヶ月とか休めないんですよ。結局体戻すのにね、休めるっつっても1週間ぐらいじゃないですかね、きっと。現役続ける人は少なくとも、だからそんなに休めないとは思いますけれどもね、とりあえずはゆっくりしてください。本当に、日本のために、自分のために、みんなのために、頑張っていただいてありがとうございましたという言葉しかないんじゃないでしょうかね。はい、僕の言葉が皆さんに届くかどうかはもう関係ありませんので、本当に僕はそういう気持ちでいます。はい、ということでね、皆さんの夏の思い出、できたんじゃないでしょうか。見ている皆さんの夏の思い出にもなったと、そんな風な感じに思っております。まあ今週のメールテーマは夏の思い出、この後そんな話をしていこうと思います。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王やっぱりね、何年の夏っていうのは分かんないんですよ、僕。よくそういうの細かく何年何月何日に何々が起こったとか覚えてられる人いるじゃないですか。そういうのは覚えてられないんですけど、大体あの時のあの夏こんなだったよなっていうおぼろげな思い出っていうのはあって、そういう思い出を思い出すスイッチになるのが、ああいうオリンピックだったり、まあ僕だったら東京アイドルフェスティバルだったりすると思うんですよね。だから、 あの時この年のこれがこんな感じだったっていうのがスイッチにポンと入ると急激にいろんなことが思い出される。あの年そういえばあれであれでああやって誰々と揉めてね、仕事でうまくいかなくてとかいうこともそういうところから全て思い出されるっていうのが、まあ、夏の思い出なんじゃないかなと。夏の思い出というか、まあ夏じゃなくてもそうなんですけれども、いろんなきっかけで思い出されるものっていうのはありますよね。僕らの子供の頃といえば、あの24時間テレビ、まだ27時間テレビフジテレビはやってなくて、24時間テレビ日本テレビしかやってなかったんですよ。この話もしかしたら前にお風呂ラジオでやってるかもしれませんけれども、そもそもああいう番組はどこから始まったかっていうと、本当は KBS のカタツムリ大作戦なわけでね。カタツムリ大作戦、 KBS 京都がたった一社で多分36時間生放送とかやってたんですよ。テレビとかラジオとか両方やりながらですけど、それでカタツムリ大作戦っていう、これはチャリティー、交通維持のためのチャリティーだったと思うんですけども、でカタツムリ大作戦って何かっていうと、車のね交通維持だから、交通事故を起こさない、みんな頑張ってそのカタツムリのようにゆっくり安全運転で走りましょうよという意味だと思うんですけれども、でカタツムリ大作戦っていうのがあって、それをまあ、パクったのかどうかわかりません。チャリティーっていうのは、そういうのは多分全世界であるので、もっと言うともっと大元があるのかもしれないけれど、多分カタツムリ大作戦が始まった年があって、その翌年ぐらいに24時間テレビが始まってるんですよね。ウィキで調べてください。もし間違ってたら、平謝りに謝ります。今のうちに謝っときます。間違ってたらごめんなさい。なんですけど、まあ、24時間テレビっていうのは、僕らの中では初日夕方から始まって、まあ当時マラソンもまだなくて、夜中はまだ子供だから見れなくて、朝に手塚治虫のアニメをやる番組だったのね。フームーンとかね、なんだっけ、なんとかエクスプレスとかね、ブレーメン5とかね、毎年長編の手塚治虫アニメをやってたんですよ。だから朝どっか出かけててもアニメが大体あれね、タイムスケジュール今もそうですけど、どれぐらいにやるかはっきり書いてないんだけど、多分10時ぐらいとか11時ぐらいとかだから、それまでに一旦帰ってこようと、で帰ってきてアニメを見てまた出かけるみたいな感じでしたね。まあそれに関連して何かその頃こんなだったっていう思い出はあんまりないんですけど、やっぱり手塚治虫さんのこうアニメが、大長編のアニメがあって、でそれがチャリティーにつながってるかどうかよくわからないですけれども、それを僕たちが見るっていうのがなんかこう毎年のルーティンになってる。で今の24時間テレビ、まあドラマとかやるけど、そういうルーティンないじゃないですか。だからそういうのあってもいいのかなと思ったりしますけどね。アニメじゃなくてもいいですけど、なんかこう子供がとっつきやすいもの、まあ、日テレだからコナンでいいじゃん。毎年コナンをやる、チャリティーに関わるようなね。まあでも手塚治虫アニメも何のチャリティーの関わりがある内容とかじゃなかったですからね。完全なただのオリジナルアニメでしたけれども、まあコナンとか、まあコナンとルパンとなんかもっといろいろこうコラボしたようなやつねとか、そんなのやったらいいんじゃないでしょうかね。24時間テレビの中でね、だってそのいわゆる手塚治虫アニメも、まあブラックジャックが出る、まあもちろんそのピノコも出るでしょ、で鉄腕アトムが出てですね、お茶の水博士が出てきてですね、もうドンドラキュラとか、ドンドラキュラ出てたかどうかわかんないけど、もういろんな手塚治虫の中のいろんなキャラクターが一堂に会するっていうのが、まあ一年に一回のその24時間テレビのアニメだったので、なんか日テレのアニメが一堂に会するような、 ね、コナンの世界観の中にバカボンパパとかギャートルズが出てきてもいいじゃないですか。だからそういうのをやったらいいんじゃないかなと思ったりします。諏訪道彦さんに、プロデューサーさんですけど、知り合いでも何でもないですけど、進言したいと思いますね。子供の頃はなんとなく、すごく起点になってた部分はあると思います。そして、それが過ぎると、24時間テレビの、それが過ぎると、もうそろそろ、宿題きっちりやらないと間に合わねえぞ、みたいな時期だったような気がしますね。ほんとね、まあ、夏は必ず家族で旅行に行ってたんですけど、あれはいつ頃行ってたのかな。多分24時間テレビが大体お盆の時期にあったり、まあ、8月の末にあったりしたと思うんで、それよりも前に、7月の末とか8月の頭とかに行ってたんだと思うんですけれどもね。なんか、毎年うちの父親が行きたいというところに行くんですけれども、まあ、僕ら京都に住んでるので、海に泳ぎに行くっていうのはあんまりないんですよね。泳ぎに行くっていうのはイコール琵琶湖なんですよ。で、琵琶湖が、まあ、場所によってすげえ遠浅で、すごい安全だし、波もすごいのがやってきたりしないので、だからすごくいいんですよ。で、潮もないしね、ベタベタもしないし、すごくね、僕らの中で泳ぐといえば琵琶湖なんですけど、たまに海に連れてってもらうと、すごく嬉しかった覚えがありますね。これまだ編集してない、他のラジオでも言ってるんですけれども、すごい雨が降って、旅行中全く、海に入ることができないで、ずっと民宿にいたっていう思い出があったりとか、まあ、それもまた一つの思い出で、それが何年の何月だったかとか全く覚えてないんですけど、もう何歳だったかも覚えてないですね。とりあえず、なんかゴロゴロしてた覚えがあります。もう全く表に出れなくて。で、確かね、丹波の方だったと思うんですけど、なんか浦島太郎伝説が残っているところに行きたいとかうちの親父が言い出して行ったんですけどね、何のことはないどうってことないところでしたね。玉手箱がしまってあるんだここの中にとか言うんですけどね、どうってことない感じでした。あとはね、僕これは全く覚えてないんですけど、これも琵琶湖に泳ぎに行った時だったらしいんですが、僕は本当に5歳とかだったらしいんですよ。当時浮き輪に捕まってね、バタバタバタバタっていうのができるようになってて、バタバタバタバタお父ちゃん見てーみたいな感じで泳いでたんですって。で、何の気なしに、わー、もっと頑張れよーみたいな感じでうちの親父はまあ、気にはしながら見てたんですって。たらバタバタバタバタバタバタバタバタってだんだんこう沖の方に向かって僕は泳いでいくわけで、ずーっとバタバタバタバタバタバタって泳いでいくんだけど、これはやばいと、距離感的にこれはもう大魔王が、まあ大魔王とは思ってないと思いますけど、うちの親父今でも大魔王だと僕のことは思ってないと思いますが、もうやばいと、このままだと沖に流されると思って泳いだんですよ。泳ぎ達者な人でしたけど、泳いで行くんですけども、全然距離がつまらないんです。もうバタバタやめろって言ってたらしいんですけど、僕がバタバタをとにかくやめないで面白がってるから、追いかけてくるからもっと逃げようと思ってるわけだ僕は。でバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタバタずーっと言ってね、でうちの親父が追いかけてきて、で結局どうしたんだろう、詳しく聞いてないな、まあどっかで追いついたんでしょうね、まあ、なんとかかんとか僕が疲れてやめたのかなんかわかんないですけど、どっかで追いついてなんか引っ張って帰ったらしいですけど、そのまま追いついてなかったら僕はここでお風呂に入ってないですね。琵琶湖の木図と化してる可能性はありますよね。いやいや、だから考えてみたらね、そういう夏の事故とかよくあるじゃないですか。僕も川に遊びに行ったりして、もっと大人になってからね、 ある川に遊びに行って泳いでて、で、川ってすごいんですよね。流れのね、速さがこう、幅の、なんていうのかな、幅の部分で変わるんですよ、流れが。だから、今立ってるとこ全然流れてないから立ててるのに、ほんの10センチ、こう川の真ん中の方行っただけで、ドンって流されちゃうんですよね。あれ意外と川で遊ぶ人分かってないから、あれはやばかったです。僕本当に溺れかけましたからね。海パン一丁でみんなで川で泳いでいて、で結構でかい川なんですよ。あれそのまま流されて、しかもね、救命胴衣とかもちろんつけてないですから、そのまま流されてたら確実に溺れて死んでたと思います。ぐらい、もうほんのちょっとの差で、うわーって流されて、こう僕、まあそもそも泳ぎが得意じゃないですから、こう、もがいてもがいてもがいてもがいてやってるうちに、その10センチこっち側に、岸側に戻れたんですよ。で、戻れてやっと立ち上がれたんですけど、ちなみにそのガーって流されてる時も足はついてるんですよ。お腹ぐらいまでかな、水は。だけどもう立てないんですよね。砂は足についてんだけど、立てないんですよね。で、本当に10センチぐらいゴンってなんとか、うまいことこう流れの、こう感激を縫って岸に戻ってやっと戻れて、でもどれぐらいだろう、20メートルとか30メートル流されてましたよね。だからあれ以来ね、僕川で泳いでません。怖くて。いやもうプールとか、まあ海も行ってないな。プールは多分その後も泳いでるけど、あれ以来もうだいぶ前ですよ、十数年前。僕もまだ若い頃でしたけども、それでも立ち上がれない、自分の体力に自信はあるけど無理っていうのを実感して、もうあれは無理だなと思いましたね。まあ昔ね、そのキャンプ場というか、キャンプ場でも何でもね、ただの中洲で、キャンプを張ってる人たちがいて、ダムの放流があるからもう逃げろって言ってるのに逃げないって言ってね、平気でそんなこと言って結局流されて何人か死んだっていう事件がありましたけど、あれなんて水の量はもう足首ぐらいですよ。で、足首ぐらいでもう動けないんですよね。だから足首ぐらいで激流、その時はそこまでの激流じゃないけど、僕が流された時はね、それでも胸のとこまでとかお腹のとこまで水があったらもう流されちゃう。で、本当の激流だと足首でも大人も一歩も歩けない状況になるっていうのはね、本当にあるので、本当に夏ね、水の遊びとか、特に海が今もうクラゲが出て泳げないからって言って、川とかそういう水辺で遊ぶ人が多いかと思うんですけど、本当に気をつけていただきたいなと思います。今もね、台風来てますけれども、台風が来てなくてもゲリラ豪雨とかでね、一気に水量が上がったりとかすることもありますので、本当に気をつけてください。夏の思い出こんなだったよって笑い話でね、こうやって流されちゃったよって話せるぐらいで済んでればいいんですけどね、生きてるだけで丸儲けですから、死んじゃったらこの話もお風呂ラジオでできませんので、うん、とりあえず生きているということがまず大事だと思いますので、皆さん夏の思い出を楽しく過ごすためにね、まだ残り夏の思い出が作れる日々ありますから、その日々を楽しく過ごしてください。それではこの後はいつものコーナーです。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
カミちゃんマオちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても。
社長もくっちゃんです。僕に会いに来てください。お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、
あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、その24時間テレビの手塚アニメーションがなんとブルーレイボックスになってるというのを発見いたしました。これ欲しいなぁ。1、2巻に分かれてるみたいで、1巻に入っているのがですね、ガラスの地球を救え手塚治虫アニメコレクションレベル第1弾ということで、100万年地球の旅バンダーブック、これは1978年、多分これが最初ですね。で、海底超特急マリンエクスプレス、80年のフームーン、81年のブレーメン4、地獄の中の天使たちという、この4作品、81年までが入ってて、で、その第2弾が83年から89年までの間の分が入ってるんですよ。3、4、5、6、7、8、9、えらい7つも入ってるんだな、こっち。そしてこっちが入っているのがですね、ブルーレイで、83年ですね、83年放送のタイムスリップ1万年プライムローズ、大自然の魔獣バギ、84年放送、85年はなかったんですかね。85年が飛んで86年、銀河探査2100年ボーダープレネットで、86年、87、88年もないんですね。で、89年の手塚治虫物語、僕は孫悟空という、そういう作品、作品内容としては 1,2,3,4 本だから4本4本に分かれてるんだ。ない時期もあったんですね。そういえばもう88年っていうと、僕はもう大学生なので、僕は孫悟空はちゃんと見た覚えがないですね。ボーダープラネットもあんまり覚えがありません。プライムローズぐらいまではちゃんと毎年見てた気がします、放送を。それがちゃんとね、こうやって DVD というかブルーレイに、なっているということで、そちらの商品の概要を読んでいきたいと思います。戦後70年、手塚治虫アニメデビュー55年を記念し、手塚プロが映像作品発売レーベルを設立。ガラスの地球を救え手塚治虫アニメコレクションレーベル第1弾。テレビ放送から約40年の歳月を経て、 35mm 原版ネガテレシネによる HD リマスター版を制作、初ブルーレイ化が実現。愛は地球を救うという番組コンセプトに呼応し、環境破壊への警鐘をテーマに捉えつつも、エンターテインメント性を兼ね備えた傑作アニメーションシリーズ、キャラクター大集合の新規書き下ろしジャケット仕様、ブックレットを封入。ということですよ。24時間テレビ内で放映された手塚治虫のスペシャルアニメを収めたボックス、壮大な SF ロマン、100万年地球の旅バンダーブックをはじめ、海底超特急マリンエクスプレス、フームーン、ブレーメン4、地獄の中の天使たちの4作品を収録。ということですね。これね、一つのボックスで12,000円。まあ、一作品3,000円ってことですから、決して高くはないかもしれませんね。12,000円、24,000円で全作品が揃うということなので、非常にいいボックスなのかもしれないですね。これちょっと欲しいな。いつ頃発売されたのかまではちょっとわかんないですけど、多分まあ最近のことではないんでしょうね。結構前には発売されてるんだろうと思うんですけど、ちょっとわかりませんが、いつ頃発売されたかというとこまでは。でもなかなかいいかもしれませんね。だいたい1時間半ぐらいの作品だったと思うので、全部見てもね、そんなにすごい長い時間がかかるわけでもないでしょうし、いいかもしれませんね。はい、それではいつものように大阪弁で、まあなかなか僕こういうもん買わないんですけど、 もし買ってみたらまたその報告はラジオでしたいと思います。戦後70年手塚治虫アニメデビュー55年を記念し、手塚プロが映像作品発売レーベルを設立。ガラスの地球を救え、手塚治虫アニメコレクションレーベル第1弾。テレビ放送から約40年の歳月を経て、35ミリ原版ネガテレシネによる HD リマスター版を制作。初ブルーレイ化が実現。愛は地球を救うという番組コンセプトに呼応し、環境破壊への警鐘をテーマに捉えつつも、エンターテインメント性を兼ね備えた傑作アニメーションシリーズ、キャラクター大集合の新規書き下ろしジャケット仕様、ブックレット封入。24時間テレビ内で放映された手塚治虫のスペシャルアニメを収めたボックス、壮大な SF ロマン、100万年地球の旅、バンダーブックをはじめ、海底超特急、マリンエクスプレス、フームーン、ブレーメン4、地獄の中の天使たちの4作品を収録。大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間講師はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト。
まあ、僕が、北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
まあ今年の夏の思い出は何でしょうね。まあ、毎年最近 TIFF になってくるわけですけれども、まあ自分とここで自分の主催で、アイドルライブをやったこととかも含めて、まあ自分でアグレッシブに動いてきたぞっていうのが思い出になるかもしれませんね。ここスタートですから、ここがスタートして、次に何ができるかっていうところにかかってくると思うので、まあ一つの夏の思い出になったのかもしれないなと思ったりはしておりますね。まああとね、先週も話しましたけど、もう死を予感するような、まさかのね、熱中症という状況に陥ったのも一つの思い出になるのかもしれません。はい、ということで、夏の思い出のメールいただきましたので読んでいこうと思います。大魔王さんお疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうも毎週ありがとうございます。夏の思い出は、今回の盆休みはディズニーリゾートに行ったのですが、その帰りに宮ヶ瀬ダムの観光放流を見に行けたのが一番です。へぇ、ディズニーリゾートよりも観光放流が上。去年は淡路島のダム巡りをして、今年は一度は行きたいダムの一つの宮ヶ瀬ダムに行けて、しかも観光放流があると分かっていたので、どうしても寄りたいとお願いして、なんとか行けました。家族にお願いして、懇願して、大魔王のいるコミケは無理だったけれども、こっちは行けたってことですね。やはり放流の迫力はすごく、みんなこんなことでもないとダムにわざわざ行かへんから来てよかったと言ってくれました。なかなか充実した夏になりました。では今回も眠気と戦いながらの配信楽しみにしていますと。すっかりもうね、翌日月曜日の昼なんです。今日お休みだったんでね、お休み中か、まあ今日夜泊まりには行くんですけど、泊まりのお仕事しかないので、全然眠気とは戦ってませんね、今はね。昨日撮ろうかと思ったけど、本当に眠気と戦わなきゃいけない状況だろうと 思ったので、結局朝になりました。朝というか昼になりましたね。そのおかげで閉会式も見れて、それからの収録になったのでよかったかなと思ってますけれどもね。いや、やっぱりお子さんたちも、その、観光放流、ディズニーシーの後、観光放流見に行ったことっていうのは、大人になっても、ダムの放流見たっていうのは、思い出になるんじゃないでしょうか。何年だったかわかんない、何歳の時だったか覚えてないけど、なんか確かお父さんと連れられて、放流するダム見に行ったよね、みたいなものは、必ずや大人になった時に心の中に残ってるもんだと思いますよ。ね、コミケに来ててももしかしたら思い出になったかもしれませんけどね。ぎゅうぎゅう詰めの人の海を流れされていく経験ってなかなかないですからね。下手をすると祇園祭りより人が多いぐらいの勢いですから、一箇所に集まってる中ではね。まあでも今回はそうでもなかったっていうのが正直なところですけどね。まあ本当に夏が終わりゆく季節にとうとう入ってきたなという感じがいたしますけれども、まあすぐには秋にはならないらしいですので、はい。残暑厳しいという今年の秋、秋というかね、9月になるというふうに聞いております。まあ暑さ寒さよりもやっぱり夏ね、お子さんたちはやっぱり夏休みっていうものもあるでしょうし、夏の定義っていろいろ難しいと思うんですけど、僕の中でもやっぱりもう夏休みなんてないですが、7月、8月というのが夏休みかなと思ってます。まあ確かに、また9月の2週目ぐらいから僕30連勤とか決まってるんで、それを考えると、確かに、あ、これが確実に夏休みだったんだなという日々だったような気がしますけどね。2ヶ月空いて、また連勤の日々が始まった時に僕はどうするのか、どうやってやり過ごせるのかっていうのはね、僕も自分では分かってないんですけど、まあ去年やり過ごしてるから大丈夫なんでしょう、きっと。まあこうやって風邪もひいたりして弱ってますけれども。まあ先週よりはちょっとマシかな。ね、中でも咳はあんまり出ませんでした。カットもされてるかもしれませんけれどもね。編集でカットもされてるかもしれませんけれども、ほとんどもうずっと止まらないで大変ってことはなくなってきてますので、まあ最後の最後、なんとかかんとか直してですね、9月を迎えたいと思います。はい、また楽しい秋にしたいですからね。あと来週まではまだ8月か。まだ8月も続きますし、ね、9月になったら9月になったでまた秋の大魔王を堪能していただくと。ね、汗が引いてからの方が大魔王は堪能しやすいと聞いておりますので、汗だくの大魔王よりはマシと聞いておりますので、秋の汗が引いた大魔王にも期待していただきたいと思います。それでは今週はこの辺りで、大魔王はまた来週お風呂ラジオでお会いします。それでは。
この番組は、ローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。